私たち毎週使徒信条を告白しておりますけれども、その中で、イエス様についてポンテオピラトのもとに苦しみを受けと、こういうふうに言っておりますけれども、今日のこのところからイエス・キリストがピラトの前で裁判を受けると、そして、十字架につけるということが決定すると、そういうところであります。でこのピラトの裁判、イエス様は私が光であってとヨハネ福音書の3章でおっしゃったことがありまして、その中で光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ、これがもう裁きになっている、悪を行う者は皆光を憎みその行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。実はイエス様という光がいらっしゃって、この光を受け入れるか拒否するかによって、実はその人自身が自分自身を裁いていることなんだ、神様によって裁かれることになるんだと、こういうふうにイエス様がおっしゃったことがあります。でこのピラトの裁判も実はピラトが裁いているのでありますけれども、イエス様を裁きながら実はピラトの方がですね裁かれていくと、そういう面がある、大変面白いところであります。イエス様を裁きながら逆にその人自身が裁かれていくと、大変皮肉なことであります。でこの裁判ですけれども、18章の28節を見ますと、人々はイエスをカヤファのところから総督官邸に連れて行った。明け方であった。しかし彼らは自分では官邸に入らなかった、汚れないで過ぎ越しの食事をするためである、こう書いてありまして、ユダヤ人たちはイエス・キリストをピラトのところへ連れて行ったんですけれどもね、中には入らなかったというわけなんです。でこのピラトの裁判においては、この官邸の中と、ここにはイエス様がいらっしゃる。で官邸の外、この外にはイエス・キリストを訴えに来たユダヤ当局者たちがいるわけなんです。でピラトは裁判の席にどっかっと座って、でイエス・キリストを裁くというふうにマタイやマルカなどでは描かれておりますけれども、このヨハネ福音書は全然違います。中にキリスト、外にユダヤ人で、ピラトがですね、29節にありますように、そこでピラトが彼らのところへ出てきてというふうにありますように、ピラトがですねユダヤ人のところ官邸の外に行ったりですね、イエス・キリストのところへやってきたりと、これをまあ繰り返すわけなんです。そうやって繰り返しながら内と外をピラトがまあいわば右往左往するような感じになるわけなんです。その中でユダヤ人たちに押し切られて、死刑十字架につけるということをまあ決めると、こういうことになりまして、ローマの皇帝の権威を持って、で堂々とピラトが裁くという姿というよりも、まあいわば今の言葉で言いますとね、まあ使い走りみたいなことをするわけなんですよ。あっちに行ってこう言われて、今度こっちに来て確かめて、またあっちに行ってと、まあ言ってみますと、そういうふうにしながら実は神の使いのように、ピラトが、まあ、使われていると。少し前には大祭司が一人の男が死んで国民全体が助かる方が得だとは思わないかと、こう大祭司としてイエス・キリストを十字架にかけることの意味を思わず語ったということがありましたけれども、それに似ておりまして、ピラトがですね、神様の召使いのようにユダヤ人たちとイエス様の間をこう行ったり来たりしながら、で最後は十字架にかけるわけで、これもユダヤ人に押し切られたという形にはねピラトはなるんですけれども、それこそ実は神様がイエス・キリストを世にお送りになった本当の目的でありますから、ピラトは神様の本当の目的のために、使 われたということになるわけであります。でこの18章の29節でありますが、そこでピラトが彼らのところに出てきて、どういう罪でこの男を訴えるのか、こういうふうに言った。彼らは答えて、この男が悪いことをしていなかったらあなたに引き渡しはしなかったでしょう。どういう罪があるのかと言って聞きますとね、具体的には何もこれ答えられないわけです。悪いことをしなかったら引き渡すはずはないじゃないかと、大変一般的なことしか、言えないわけなんですよね。これはマタイやマルコ、ルカに書かれていることとちょっと言葉遣いが違いますけれども、本質的には同じなんです。何も訴えるですね、口実が実はですねないわけなんですよ。ピラトも困ったと思いますよ。でローマのその法律に従ってやろうと言ったって、どうもこれはやりようがないと。それで31節、ピラトがあなたたちが引き取って自分の律法に従って裁け、自分たちの律法で裁いたらいいじゃないか、お前たちはお前たちの律法があってね、それなりにその律法を使うことが認められているんだから、それを使えばいいじゃないかとピラトは語るわけであります。すると私たちには人を死刑にする権限がありません、そんなこと私たちにはできないんだと。実は石打ちの刑で殺すということはユダヤ人の権限として認められておりまして、イエス様もヨハネ福音書を読んでいきますと、二度ほど、石を投げつけようとユダヤ人たちがしたと、でイエス様はつるっと逃げていかれました。石を投げつけようとしたんだけども、イエス様はその手を逃れて、去っていきましたとこう書いてあるところがありまして、その気になれば石打ちの刑でやれたんです。その気になればね、 我らの神を冒涜する者ということでやれたわけでも、自分たちの手ではなくて正式にカヤファに訴えて、カヤファにピラトに訴えてピラトに殺してもらおうと、こういう作戦を立てたわけでありまして、で私たちには人を死刑にする権限がありませんとこういうふうに言ったわけなのであります。でこのことについて聖書自身も32節で、それはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてイエスの言われた言葉が実現するためであった。どういう死に方をするかと前々にイエス様が語っていた通りに実現するためなんだと、こう聖書は解説をしております。イエス様はたびたび私は上げられるんだと、地上から上に上げられるんだとこう語っていらっしゃいました。開かなくても結構でありますけれども、ヨハネ福音書の3章の14節を見ますと、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子も、これはイエス様のことです、ご自分のこと、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。モーセが荒野で蛇をあげて、で神様の怒りを鎮めたようにですね、人の子もあげられて、これ高く上げられて、で信ずる者が永遠の命を受けるんだとこうおっしゃったことがありました。12章の32節33節では、私が地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう、イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。地上から上げられることによって人々をご自分のところへ引き寄せる、ああやっぱり救い主だと、こう人々が 集まってくる、そのためにあげられるんだと、こういうふうにおっしゃってたわけです。それが実現するため、そのためにユダヤ人たちは、私たちにはそんな人を殺す権限はありませんと言ったんだと、こう解説をしております。やっぱりこう神様によって、ユダヤ人たちの悪意が、憎しみが用いられていくわけなんですよね。でそうしながら、実はユダヤ人自身が、神の御子イエス・キリストを拒絶しているという姿がどんどん明らかになっていきまして、ユダヤ人自身が自分の言葉によって自分自身をこう裁く、明らかにしていくということが、まあ、進んでいくわけであります。33節、そこでピラトはもう一度官邸に入り、イエスを呼び出して、お前がユダヤ人の王なのかと言った。イエスはお答えになった。私は自分の考えでそういうのです。あなたは自分の考えでそういうのですか、それとも他の者が私についてあなたにそう言ったのですか。お前がユダヤ人の王なのかと、この言い方なんですけれども、このピラトの裁判以降、お前がユダヤ人の王なのかって、ユダヤ人の王という言葉が実は9回もこう出てきまして、で最後はですね、イエス様が十字架につけられたところで、19章の19節でイエス・キリストが十字架にかけられる、でそこに罪状書きがあったんだと、19章19節でピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはユダヤ人イエス、ナザレのイエス、ユダヤ人の王、ナザレのイエス、ユダヤ人の王と、こう書いたわけ。するとそれを読んでユダヤ人たちが文句を言いまして、ユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた、とこうありまして、最終的に、ユダヤ人の王として、イエス・キリストは十字架にかけられることになったわけなんです。でユダヤ人にとってはこれが尺で尺で仕方がない、こんなのが俺たちの王のあるわけがないじゃないかと。でも宗教的に待ちに待ったあのダビデのようなメシア、待望していたイエス・キリストがダビデのように勇敢ではありませんでしたけれども、自分たちを救う誠の王として、いらっしゃったんですけども、イエス・キリストがこれを拒否した、ユダヤ人の王などと言わないでくれと、自称したと言ってくれということになったわけなんです。本当に自分自身は神のメシアを拒否したものだということを明らかにすることになるわけなのであります。そういうとても大切なユダヤ人の王という言葉であります。35節、ピラトは言い返した。私はユダヤ人なのか、お前の同胞や宰相たちがお前を私に引き渡したのだ、一体何をしたのか。お前の同胞や宰相たちが訴えてきたんだぞ、お前の仲間がだぞ、宰相がだぞ、こういうふうに、まあ、皮肉を込めて、ピラトはイエス・キリストに答えているわけであります。本当にメシアを待ち望んでいた民でありますから、ね、ユダヤ人たちは待ち望んでいた、その宰相が イエス・キリストをピラトに訴えて、先ほども言いましたように神様の御心が実現したわけです。メシアだとを待望していたからこそ、全然自分たちと期待、自分たちの期待と違う、期待外れの姿であったイエス・キリストを見て、教えが全く期待外れであったイエス・キリストの教えを聞いて、拒否したわけです。これユダヤの民だからこそイエス・キリストに絶望した。ユダヤの民だからこそ殺そう、自分たちの考えと違うから憎たらしいとこうなったわけでありまして、まあ広い意味で言いますと、ユダヤ人だからこそできたことなのであります。ただし皆さんご注意いただきたいんですけれども、こういうことを読みますとね、だからユダヤ人はといって、教会の歴史の中ではユダヤ人に対する激しい差別といいますか迫害が起こったのであります。特にキリスト教がそれを行ったのでありますが、ローマの帝国の国教になった時にね、立場が変わりまして、強い立場を得た時にこういう事柄を捉えては、ユダヤ人たちを差別したわけなんです。で、歴史的にはこのことに関わったのはユダヤ人かもしれませんけれども、ユダヤの人たち全員ではありませんし、ユダヤ民族全員でもないわけなんです。で、そのことはよくよく注意してご理解いただきたいと思うんです。だからユダヤ人はと全体のですね、責任であるかのように言うことは、考えることは実は大きな間違いでありまして、不幸なことを引き起こすのであります。ですが、この旧約聖書のを持っているからこそ、イエス・キリストをこんな男はメシアじゃないと引き渡した。やっぱり神様の民をある意味では神様ご自身が、用いていらっしゃるわけなんです。そういう方を私たちはイエス・キリストの父なる神、誠の神様とこう信じているわけでありまして、やっぱりこう信頼するとともに、恐れる、本当に恐れるとともに心からその神様のお考えに信頼をするということが必要だと思うのであります。で、イエス様は36節でこうお答えになりました。私の国はこの世に属していない、こうはっきりとおっしゃったんですね。私の国はこの世に属していない、もし私の国がこの世に属していれば、私がユダヤ人に引き渡されないように部下が戦ったことだろう。しかし実際私の国はこの世には属していないとおっしゃいました。これは本当に難しい言葉であります。じゃあ属していないんだからこの世から超絶しているのかと言いますと、イエス様はこの37節でこう語っております。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理を証しするために生まれたんだ。生まれるってことはこの世に赤ちゃんとして登場したということなんです。で、生まれてそのためにこの世に来たと言ってますから、イエス様はご自分の国は世には属していないとおっしゃいながら、私は世に来たんだとおっしゃってるわけ。属していないんだけども、世に属していないんだけども、私自身は世に来たんだから、この兼ね合いといいますか、関係といいますか、それは一体どういうことなのかということで、キリスト教、教会と それからこの世の世俗的な権威、この関係はどうなるんだろうかってこと、これがずっと実は問題になるといいますか、まあ、避けて通れない問題になっているわけであります。難しい話はもうできませんけれども、私の国はこの世に属していないと言いましたから、私の国があるということはイエス様の強い主張なんです。私の国はあるんだと。それもこの世にあるわけだって、この世に来たんですから。国と訳しておりますが、私たびたび言いますけれども、国と書いてありますけれども、これは支配という意味なんです。統治という意味なんです。今国というと国境にこう囲まれて、ね、国のこの領土というのがはっきりと示されるというか区別されるというふうになってますけども、イエス様の時代はそんなことはありません。国境なんていうものは支配者が強ければ広がるし、弱ければ縮んでいってなくなるしと、そういうのはないんですよね。で、支配というのは支配力のことなんですよ。人々が信頼してであろうと恐れてであろうと、その支配に服したら、それがその支配になるわけ、その国になるわけなんです。で、ピラトはローマ帝国は何といっても力でですね、国を作ったわけで、イエス・キリストはどうかというと、イエス様は今日の御言葉で言いますと、私は真理を明かしするために来た、真理に聞く者はとこう言いました。真理に属する者は皆私の声を聞くと、イエス・キリストの声に聞いてそれに服する者が、ああやっぱりいいな、その通りだと、私もイエス様の救いに預かりたい、クリスチャンになりたいと、そういう人が現れたところで神の国はこう出来上がっていくわけ。まあ、先週中山義郎長老が突然召されまして、葬儀を行いましたけれども、義郎長老は生涯イエス・キリストに従ったわけ。国境なんてものはありませんけれども、私たちがイエス様こそ本当の救い主だと信じる、でイエス様に従おうと、生涯を捧げようと、で今義郎長老は約束されている通りに、福音において約束されている通りにちゃんとイエス様のもとにいるんだとこう信じて、それを受け入れて喜び慰めを受けるもの、そのものはやっぱり神の国の一員なんですよ。そのもののいるところが実は神の国なのであります。イエス様の十字架のによる救いの出来事、イエス様の神の御子としての権威、救い主としての権威力、それが本当に及んでいるわけ。で、吉野さんはこの世で生きてましたから、で私たちもこの世で今ここで生きてますから、この世に神の御国があるわけなんです。しかしこの世に属しているわけではありません。天にいらっしゃるイエス・キリストに私たちは従っているわけでありますから、それゆえピラトの支配、皇帝の支配とは、まあ、全く別の次元なんですよね。この支配と言いますのは、まあ、よく言いますけれども、今この地上にはさまざまな国がありますし、さまざまな民族もありますし、さまざまな文化が違う人たちがこの地球 の中にいますけれども、争いばっかりです。戦争ばっかり、ね、ところが 敵同士であってもその中にはクリスチャンもいる。その人たちは敵だからといって、政治的な理念が違うからといってクリスチャン同士が争うかというと、そういう国や民族との関係とは別個に、みんなやっぱりクリスチャンだ、イエス・キリストの民だと。日曜日になるとイエス・キリストを崇めるわけ。なぜかというと、この世に私たちはいるんですけれども、この世に属してはいない、あるいはこの世の支配の中で私たちはそこに望みを置いているからではないわけなんです。ですから地球上にいる全てのクリスチャンはイエス・キリストにあってやっぱり一つだと、こういう確信を持って、見たことのない、ね、クリスチャンとともにイエス・キリストを信じて神の御国にいて、で救いを本当に喜んでいるんだと、この点は疑わないんだと思うんです。このように属していないわけなんです。で37節でピラトが、それではやはり王なのかってこういうふうに聞くわけなんですよね。この世に属していないと言ったって、そんな意味は分かりませんから。でイエス様は、私が王だとはあなたが言っていることです。私は真理について証しをするために生まれ、そのためにこの世に来た。真理に属する人は皆私の声を聞く。どうやってイエス・キリストはその国を治めるのか、真理について証しをするためだことによってです。真理を語ることによってイエス・キリストはご自分の国を、支配を確かなものになさるわけであります。で真理に属する者は、真理に属する人は、ね、皆私の声を聞く。真理とは何か、もう私たちはここで考えたくなるのでありますが、イエス・キリストは有名な言葉、ヨハネ福音書の有名な言葉でありますけれども、真理は人を自由にするとこうおっしゃったことがあります。真理に聞いて、イエス・キリストの御教えを聞いて、救われた者は、その救いは何というかというと自由だとイエス様はおっしゃったことがあります。本当に人の考え方とか、人の罪でありますとかね、人の弱さでありますとか、そういうことから解放されて、人の目からも解放されて、本当にイエス・キリストにあって神の御子だと、神の子だと、神の子として生きるんだという自由が与えられるんだと、こうイエス様はおっしゃったことがあります。この状況で言いますと、考えますと、イエス・キリストは十字架におかかりになるわけです。でピラトによって裁判を受けて十字架にかかる。でイエス様は、教会はこの十字架の福音こそ誠の真理だと言って宣教するわけでありますけれども、から真理とは何かというと、実はイエス・キリストこそが真理なのであります。では真理に聞くとは、従うとはどういうことかと言いますと、イエス・キリストこそ真理であり、イエス・キリストこそ誠の命なのでありますから、ね、イエス・キリストに従って永遠の命に生きるということが、やっぱり真理に属しているということなんですよね。永遠の命に生きるんです。で永遠の命とは何かと言いますと、イエス様が最後の晩餐の席で繰り返しおっしゃったことは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいよと、こうおっしゃった。簡単のようですけれども、一番難しい、ね、イエス・キリストご自身が神の愛そのものでありますから、 イエス・キリストを愛して従った者は、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいよとおっしゃった。これであります。昨日の葬儀の説教の最後にも少しお話ししましたけれども、聖書の大変有名な御言葉でありますが、信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛であると。大変有名ですね。真理に聞く、これはイエス・キリストの愛に私たちが具体的に生きるということであります。このキリストの愛のうちに喜んで従うことが神の国そのものであります。そういうものでありたいと思うのであります。お祈りいたします。